今日のメッセージの聖書箇所、それは新約聖書ルカの福音書11章33節から36節です。お手元の聖書をどうぞ開いてください。ルカの福音書第11章33節から36節です。お読みいたします。誰も明かりを灯してそれを穴蔵の中や升の下に置く者はいません。燭台の上に置きます。入ってきた人たちにその光が見えるようにするためです。体の明かりは目です。あなたの目が健やかなら全身も明るくなりますが、目が悪いと体も暗くなります。ですから自分のうちの光が闇にならないように気をつけなさい。もしあなたの全身が明るくて何の暗い部分もないなら、明かりがその輝きであなたを照らす時のように全身が光に満ちたものとなります。この聖書箇所から私はあなたの人生何が見えますかということをいうテーマでお話をしたいと思います。皆さん何が見えますか？これはね、皆さん特別なもの、土器です。何の土器でしょうか？イスラエルからです。エラの谷というところがあります。ダビデが、少年ダビデがあの巨漢ゴリアテと戦った、5つ の, あの石を持ってですね、そしてゴム器でゴリアテを倒したというあのエラの谷、エラの谷で発掘された土器です。これは壺の取っ手の部分です。こちらはお皿、皿の部分です。この土器は紀元1000年ちょっと前です。ダビデ王の時代 BC1000 年ですから、その少年時代ですか、そのもっと前です。だから BC1000 年以上ですから、まあ3000年以上の土器が実はこれエラの谷で今発掘されて、発掘されました。でこれを私の友人がいわゆる発掘隊員として参加した時に、ね、たくさん出てきたんです。どうぞ持ってってください、無料で、こういうやつで、彼はそれを持ってきて、で私はぜひ分けてくださいということでですね、あなたの人生何が見えますかということで、まずこれを見ていただきたいと思います。その彼はテルアビブの大学で4年間勉強いたしました。そして勉強が終わって日本に帰ってきた時に、またこの発掘隊員としてそのエラの谷でこういったものを探っていた彼がですね、帰ってきたに先日私は彼と会ったんです。するとそこにですね、息子さんがいたんです。で息子さんが本当にまだまだ小さい子供、何歳ぐらいでしょうかね、まあ、3歳4歳ぐらいでしょうか。息子さんはですね、いわゆるゲームに夢中なんです。一生懸命ゲームって、お父さんがですね、あ、黒田牧師が来られたから挨拶しなさいってです。全然彼は聞かないんです、聞こえないんですね。ブワーッと何やってるかなと見たら恐竜ゲームです。皆さん今の子供たち恐竜に夢中なんです。恐竜一生懸命このゲームをわーってやってるんですね。ですからもうお父さんが言おうと、また誰が声かけようと、子供は全然耳を貸さない。それだけ熱心にこうですね、この夢中になっている姿を見た時にですね、私は他の人のこと夢中になったら全然入らないということを覚えました。皆さん3歳4歳の小さな子供でも自分が夢中になっているならですね、他のこと入らないんです。それは利点がありますし欠点もあります。良いことも良でない、そうでないこともありますね。皆さん私たちはどうですか、何に私たちの目が注がれているんでしょうか、何に夢中になっているんでしょうか。夢中になっていることは良いこともあります。しかし良くないこともあるんですね。そうです、私たちは自分が見ているものが自分を支配することを知っているでしょうか。何を見ているか、それが私たちの心を支配してしまうんです。私は次のような調査結果を数週間前に聞きました。あなたの人生何が見えますかというこの興味深い調査でありました。まず若者への調査、それはですね、希望、そして夢、将来、これを見る目が特徴である。そうですね、若者たちの目は生き生きしてるんですよ。未来に向かって生きよう、こういう希望に満ちている。次に中年の人たち、中年の人たちは混迷する今の時代、 現実にどう生きていったらいいのか、経済も政治もそしていろんな面で安定しない、いわゆる不安定な時代、一体これからどうなるか、いわゆる現実を見る、これが中年。そしてまた壮年の人々、定年の日が近づいてまいりました。それから自分は一体何をしたらいいんだろうか、第二の人生を自分はどう歩めばいいんだろうか、いわゆる制限された現実を見るようになっていく。そして4番目に深夜です。深夜の年齢に入りますと体力がまず低下いたします。体力が低下すると気力も低下する。すると思うようには動けなくなった自分を見るんです。すると先に何か穴が開いたような空白が、そして分からなくなってしまう。就活終わり、どうなるんだろうか。いかがでしょうか皆さん、あなたの人生何が見るでしょうか。時間というのは有限です。止まってくれません。確実に時間は進んでいるんですね。私たちはその時間の中で生き動き存在している。私たちはその時間は自分に与えられたものオンリーワンですよ。一回しかないんですよ。もう一回戻ることもできない。ということは私たちの与えられた時間、これは大変貴重なんです。大変尊いものです。ですからこの貴重な時間をどう生きるか、これは私たちにかかっています。私たちに任せられているんです。神様は愛なる神様です。聖書の神は私たちが一人一人を祝福することを願っていらっしゃるんです。そして幸いな人生を一人一人が歩むことを神様は本当に願っていらっしゃる。そう考えると私たちの与えられたこの時間、人生をどのように過ごすかということが大変意義深い大切なことがお分かりでしょう。そうです、私たちが目を留めていること、それが私たちの心を支配するということです。ゲームに夢中であればゲームでしょう。またお仕事、経済に夢中であればそれ に心が奪われているでしょう。またスポーツに夢中であればそこに自分の思い、心も向いているでしょう。私たちの思い、煩い、そこに私たちの心、私たち自身が向かっていくんです。皆さん、人生は問題誰でもあります。問題なく歩む人はいないでしょう。ある人は言いました、人生は問題を抱えて過ごすその時であると。確かにそうです。しかし皆さん、問題があるということが問題ではないんです。問題は問題をどう私たちがそれを処理するかです。問題があっても私たちは生きることができるんです。なぜ？それは私たちにあって、私たちより大いなる神様、天と地を作られた全能の神様が私たちを愛してくださって、私たちと共に歩んでくださるからです。私たちにはその力がなくても、神様がその力を持っておられ、神様が私たちを助けてくださる。ですから、あなたの人生何が見えますかと神様は私たちに尋ねてくださっているんです。話変わりますけど、アメリカで第16代大統領となったアブラハム・リンカーンという方がいました。彼は素晴らしいクリスチャン大統領で、そして名言を残しました。彼が何と言ったんでしょうか。40歳を過ぎた人間は自分の顔に責任を持たなくてはならない。意味ある言葉ですね。もう一回言いましょう。40歳を過ぎた人間は自分の顔に責任を持たなくてはならない。皆さん、自分の顔に責任を持つとはどういうことでしょうか。どういう意味でしょうか。それは顔に自分自身が現れるということなんです。そうです、自分の心を支配するものが自分に現れますよ。確かに喜怒哀楽は顔に現れます。喜びがあれば皆さん、もう本当に喜びが顔から現れるでしょう。悲しみや苦痛や辛いことがあったら、それも私たちの顔を通して現れるでしょう。そればかりでない、行動にも現れます。よくやる気がなくなったということがあります。生きがいを失った人から聞く言葉です。大切に大切にしてたその息子が亡くなってしまう、一人息子が亡くなってしまった、もうやる気がありません、モチベーションずっと下がってしまうんですね。そうです、私たちは喜怒哀楽によって動きやすいものです。そうです、鏡は私たちの心を映し出してくれませんけれども、皆さん、聖書は心を映し出してくれるんです。鏡の前に皆さん立たない人はいないでしょう。毎日ある人が皆さん数時間ここに立っている人もいます。特にお顔を美しくこうやってる方もいらっしゃいますね。いや、男性もそう。最近皆さん男性のメイクがポピュラーだそうですね。 私は知りませんでした。私の年代から言ったら男性がメイクするなんて考えられないんですけど、今の若い人たちはメイクするそうです。鏡の前に立つんですよ。そして自分の姿を見るんですね。それが自分のありのままの姿だからです。どんな顔で写ってるのか、悲しみがある、喜びがあるのか、思い煩いがあるのか、全部私たちは顔に現れてくるんですよ。喜んでいる人は喜びがやはり現れてくるでしょう。マルチン・ルターは言いました。聖書は心の鏡です。私たち聖書を開いて聖書を読むときに私たちの心の内側を映し出してくれるんです。私たちの素晴らしいところも、私の汚れたところも、私たちの心情すべて明らかにするものがバイブル、聖書なんです。私たちはこの聖書を信じています。その聖書は神の書であると私たちは信じているんです。今日明かしてくださいましたショーン兄弟も素晴らしい教会に導かれて、その宗教がありまた宗派が問題ではなくて、イエス・キリストがに関係、どのような関係があるかが大切だと言われました。そうです、素晴らしい教会につながれている兄弟、本当に私は感謝しています。皆さん、私たちは40歳を過ぎたら自分の顔に責任を持てと、このアブラハム・リンカーンは言いましたね。そう考えてくるときに自分自身について今日考えてみてみようではありませんか。聖書はこう語っています。11章34節、体の明かりは目です。あなたの目が健やかなら全身も明るくなりますが、目が悪いと体も暗くなります。35節、ですから自分のうちの光が闇にならないように気をつけなさい。皆さん、私たちの目、それはどんなものでしょうか。今日皆さんのお手元のレジュメに従って大切なポイントを2点語ります。まず第一、目は情報源であるということです。情報を集めるのは目を通してです。一般的に健常者の場合は目から入る情報によって支配されます。そうです。すなわち何を読むか、何を見るか、何を求めるかということです。目は全ての情報を得るその源なんです。ですから私たちの目に入るか、入るこのものは何が入るか、大切なことですね。聖書は34節でこう言ってますね。体の明かりは目です。あなたの目が健やかなら全身も明るくなりますが、目が暗いと体も暗くなります。まあ、皆さん、欧米人の人たちは人と会うときですね、アイコンタクトといって目と目を見て会話するんですよ。で、私たち日本の人とアジアの人はあんまり目を見、あんまりそんな目をじろじろ見ないでなんて言われるぐらいですね。でも欧米人はきちっと目をこう見るんですね。目というのはやっぱりその人自身を表すからです。そう考えると、私はいつも感動を覚えるのは赤ちゃん、ベイビー、赤ちゃんの目です。赤ちゃんの目というのは例外なく綺麗ですね。もう透き通るというぐらい本当に綺麗な目を赤ちゃんはしてると思いますよ。でも皆さん、その赤ちゃんだった子供がだんだん大きくなっては悪いことをする、悪いことをするとだんだん曇ってくるんですよね。ですから悪いことをしている、悪を行っている人の目というのはよどんでいますよ。ですから目を見ることによってその人の内側を知ることができることは確かだと私は思いますね。最近は SNS を通して情報はもう考えられないほど多く広まっております。私は情報洪水と呼んでいます。洪水です。皆さん、もうたくさんの情報が溢れてるんですね。その情報に溢れた中で、しかもフェイクニュース、誤ったニュースが拡散されてるんですよ。今朝の読売新聞見たら79万件のフェイクニュースが今回のイスラエル・ガザのあの衝突事件に関して流されてる。わずか10日間ぐらいですよ。それで79万人のフェイクニュースが流れてる。ですから皆さん、このマスコミに流れるいろんなニュースとか、あるいは画像、何を信じたらいいのか私たちわからないんです。そうです、皆さん、信じてないニュースたくさん溢れて、そういうことを見て、そして聞いて、それが私たちの入っている時に私たちは心動かされて、知らなかったら信用してしまうんです。そうです、私たちに入る情報が私たちの心を支配するならば、何を見て何を聞いているかは大切です。皆さんが良いニュースを聞けば、正しいニュースを聞けば正しい心になるでしょう。 間違ったフェイクニュースを聞けば、私たちはそのフェイクニュースで汚染されてしまうんです。そうです、情報は目から入ります。聖書はその目には2つあると教えています。それから第2のポイントです。一つは悪い目です。悪い目というのは、あれも知りたい、これも知りたいという欲張りのような目です。そうです、人間のエゴ、自我は欲の塊ではないでしょうか。私たちの内側は人には言えなくても欲が固まってるんです。ある人はそれがビジネスに向かってますよ。ある人はそれはスポーツに向かってますよ。ある人はその他のことに向かってでしょう。もし欲の心で見るだけなら、本来見るべきものが見えないのではないですか。それは自分の欲の思いで見ているから、欲が心を支配してしまうんです。そう考えてまいりますと、私たちは一体何を見てるのか、自分自身を尋ねてみたいんです。聖書は心の目が悪いと体も暗くなると教えています。11章34節、目が悪いと体も暗くなります。はっきりと聖書は明言しています。そして35節、ですから自分のうちの光が闇にならないように気をつけなさい。そうです、皆さん、目が光である、その目が闇にならないように気をつけなさい。欲張りの心で見る目、それは見るべきものが見えなくなってしまう目です。ですから恐ろしいんです。その結果、体も暗くなってしまう、心も暗くなってしまう、これが悪い目です。しかしもう一つの目があります。それは健全な目です。一つのものを見る目、視点が定まっている目なんです。この健全な目というのは、原意では元々の言葉はですね、単純な目って言うんです。右に左にあれこれ散るんじゃなくて、単純である、つまりフォーカスが、視点が定まっているということです。初代教会時代、多くのクリスチャンたちが迫害を受けて、そして逃れていました。彼らは民間に集まり、そして地下の中に入り、そしていろんなことを彼らは密かに集まらなきゃなりませんでしたけど、その時彼らは心を一つにして祈りに専念していたと記録されています。心を一つにして、そして祈りに専念していた。皆さん、複数のたくさんの方が、ちょっとお受付お願いしますね、誰か、はい、たくさんの方が集まった中で、彼らは一つ心になった、視点が定まっていたんです。一つになると、一つ心、一つ思いになるとき、これほど強いものない。皆さん、日本ラグビーは大活躍いたしましたよ。サッカーも活躍しましたね。そして残念ながらラグビーは、ワールドラグビーでは皆さん、ベストの方に進んでいくことができませんでしたけど、彼らが帰国した時に空港でみんなが歓迎して、よくやった、よく頑張った。皆さん、なぜ彼らはそういう評価を受けたんでしょうか。皆さん、あの体の大きな欧米のあの選手たちの前で、その小さな日本人があれだけベストを尽くし戦った背景には、一つにチームがなったんです。一つのチームになったことで、彼らは本当によく戦っていますね。一つになれば強いんです。家庭も同じです。家庭が一つにまとまれば、その家庭は強いはずです。会社もそうです。一つ心の一つ思いになれば、その会社も強いです。私たちは一つになると、視点が定まるということは、とても大切なことですね。心の目、それは衰えることはないんです。生きている限り、私たちの心の目は存在いたします。あなたは一体何を見ておられるでしょうか。旧約聖書を開きますと、目には目を、歯には歯をという言葉が出てまいります。これは出エジプト記の21章23節24節お見せしますね。しかし重大な障害があれば、命には命を。24節、目には目を、歯には歯を、手には手を、足には足を。25節、やけどにはやけどを、傷には傷を、打ち傷には打ち傷を持って償わなければならない。これが皆さん、一般的に言われているこの目には目を、歯には歯をという法則です。やられたらやり返すという考えは、戦争が一例ですね。ですから戦争はいつまでも終わらないんです。この悪循環は昔も今も何ら変わりません。皆さん、つい10日ほど前、イスラエルとハマスの これそうです。ハマスが数千発のミサイルをイスラエルに撃ち込んだ時に、イスラエルは同じように反撃しました。いや、それはそればかりに2倍返し3倍返しじゃないぐらいの、もう兵力が圧倒的に違うんです、ハマスとイスラエルでは。そしてこの戦争は終わらない、続くんです。そうですね、これを皆さん同外報復法というんです。同外報復法と呼んでます。法律的な言葉ですね。これは被害を受けた分だけ仕返しを許されるというものなんです。しかしその意味は、本当の意味は、被害を受けた分だけ仕返しを許すことによって、行き過ぎた報復や暴力の悪循環を止まるための法なんですから。旧約聖書の同外報復法は、弱い者を守るための特別な規定だったんです。ですけど今は全く間違って違って解釈されています。ですからやられたらやり返す、しかも2倍3倍、だからいつまでもずっと続くのがこの世の姿でありますね。イエス様はこう言われました。マタイの福音書第5章38節です。目には目を、歯には歯をと言われていたのをあなた方は聞いています。そして39節、しかし私はあなた方に言います、悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の頬を打つ者には左の頬も向けなさい。皆さん、そんなことできないでしょう。ミサイルを数千発も撃ち込まれたら、イスラエルは黙っていませんでした。撃ち返したんです。人間はそうですね。そうです。イエス様はここで、悪い者に手向かってはいけませんと言われました。政治的にこれは大変難しい問題だと思いますね。しかし基本的なことは、イエス様が教えられたのはここにあるんです。私たちの目がどこに向いているかって、二倍返しのような報復ではなくて、そうじゃなくて、私たちは神様は何を願っておられるのか、悪循環の中で、悪いリズムの中で、そして人が人を殺し合うような恐ろしい循環の中で生きることはないように、つまり一回だけのこの報復、それを同外報復を、これによって終止符を打つように実は御言葉を教えているにもかかわらず、人間はそれを守ることができなくなってしまいました。ですから続いているんですね。私たちはみんなそのような聖人のような生き方をすることはできないと言われるでしょう。それはそうと思います。私たちは聖人でないから、私たちは同じように2倍返し3倍返しと考えるかもしれません。皆さん、私たちはみんなそのような存在であることを知っています。だからといって2倍返し3倍返ししたらどうなるんですか。それが今の状態です。限りなく戦争、限りなく迫害、限りなく争いがずっと続いていて終わりがありません。どこかで終止符を打たなければならない。イエス様はそうであってはいけない、悪いものに手向かってはいけない、右の方を打つ者には左の方も向けなさい。でもこれは聖人でなければできないことですよ。私たちの生まれながらの姿ではできません。ローマ人の手紙の2章10節から12節、こう書かれております。お読みします。善を行う全ての者にはユダヤ人をはじめギリシャ人にも栄光と誉れと平和が与えられています。神にはエコひいきがないからです。律法なしに罪を犯した者は皆律法なしに滅び、律法の下にある罪を犯した者は皆律法によって裁かれます。さらにこう記されております。ローマ人の手紙の第2章19節20節、また律法のうちに具体的に示された知識と真理を持っているので、目の見えない人の案内人、闇の中にいる者の光、愚かな者の導き手、幼子の教師だと自負しているなら、21節、どうして他人を教えながら自分自身を教えないのですか。盗むと説きながら自分は盗むのですか。勧誘するなと言いながら自分を勧誘するのですか。自分は勧誘するのですか。偶像を忌み嫌いながら神殿のものをかすめ取るのですか。24節、律法を誇りとするあなたは律法に違反することで神を侮っているのです。あなた方の家に神の皆は異邦人の間で汚されていると書いてある通りです。皆さん、御言葉が私たちに語っているその通りではないでしょうか。これが私たちの姿なんです。つまり視点がどこにあるかが大きな大きな問いであります。話変わりますけど、 私のドイツの神学校で学んだ同僚にギュンター・シュタインという男性がいました。ギュンターはとても真面目な好青年でした。ある時私は彼と交わっていて、彼がどうして、神学校に来て聖書の勉強するようになるか尋ねたんです。すると彼は自分の証しをしてくれたんですね。彼は高等学校を出た時、ドイツではアビトワーという試験がありまして、高等学校卒業試験、大学統一試験というのがあるんですね。大学入試統一、このアビトワーを取ったらドイツどこの大学も行けるんです。ハイデルベルク大学であるとベルリン大学であると、いわゆる学閥がないんです。全部当時は国営でしたから、ですから国立全部どこでも行けるんですね。だからそのアビトワーを取ればもういつでも行ける。しかも面白いことはですね、各大学にはヌマゾスクラウゾスといってですね、入れる席の数が決まってますから、そこに入るに待ち時間、例えば軍隊に行く、軍隊に行くとポイントが入るんです。年2期生ですから、2学期制ですから、半年間ごとに入学できるんですね。だから半年待ったら 0.2 ポイントもらえるとか決まるんです。で、大体自分が計算すると自分の成績で、もう1回だけの成績ですから、もう再試験ないんですから、もう待つしかないんですよ。あと何年待てば医学部に入れると大体計算つくんです。で、私の同僚もいろんな、少し待ってですね、自分の希望する大学に変わってた同僚がいました。彼はそのアビトワを取ったんです。アビトワを取るということは非常に優秀です、ドイツでは。その彼が、待てよと、これで大学に行って勉強できる、しかしその後 and what、 その後何があるんだろうか、自分は一体何だろうか、何のために生きるんだろうか、人生について彼は考え始めた。ヨーロッパの人々が考えるその哲学の発祥はアジアなんですよ、東南アジアですよ。しかもこのインドとかネパールなんですね。このインドとかネパール、これがやっぱり哲学発祥の地だって、そこで勉強したいと思って、彼は決心してですね、飛行機に乗ってインドに来たんです。インドに来て彼はヒンズー教の寺院に入ったんですね。そしてヒンズー教の寺院に入って修行をしたんですよ。インド人と同じようにですね、この足を組んで、そして黙想をして、でも彼は来る日も来る日も修行したんですけど、その悟りを得ることができなかったんです。そしてインドの各地をずっと川を回りながら隣のネパールに行きたんです。ネパールもやっぱりヒンズー教の国ですよ。同じように彼はヒンズー教の寺院に行って修行を受けた。そしてそこでも彼は確信を得ることができなくて、彼はその後アフガニスタンに来たんです。アフガニスタン、当時はタリバンの時代でありませんから自由な国ですよ。皆さん、私の神学校の校長先生はアフガニスタンで宣教師だったんですよ。ですからキリスト教会いくつもあることをよく僕らに話してくれました。ですからクリスチャン今もいるんです、アフガニスタンにたくさん。今はタリバンの支配下に置かれてますから、クリスチャンは表に出ることができない状況ですね。出てきたら殺されてしまう状況なんです、アフガニスタン。恐ろしいですよね。で、彼はアフガニスタンに行ったのはいいんですけれども、そこで彼はやっぱり修行寺院に入って修行したんですけど、やっぱりこの悟りを得ることができなかったんです。ところが皆さん、アフガニスタンにはですね、アヘン、ケシの花が群生してるんです、野生で。これに手をつけたんです。皆さん、ドラッグの元になります、麻薬なんですよ、これは。で、簡単に手をつけてしまった彼はだんだんそれにこれ中毒になってしまった。彼言ってました、自分の口が真っ黒になるぐらい吸ってました。髪の毛長髪、当時はロングヘアですから肩までくる。そしてその麻薬を吸って、そしてその時失礼しました。今マイクが落ちて、はい、そこでね、どこまで話しましたかね、彼は。あ、そうで、彼はその真っ黒の口になって、その髪の毛を、長い髪の毛してですね、本当に彼は苦しんだんですよ。頭のいい子でしたから、このままいったら自分は廃人になってしまう、このままいったらダメだと分かった。でも手持ちのお金ないんですよ、手持ちで。彼は決心をして、カブールにあるドイツ大使館に行ったんです。ドイツ大使館に彼は行って、そして自分がドイツ人であることを証明書 パスポート見せてですね、そして帰りの飛行機代を借りたんです。大使館が飛行機の切符を買ってくれて、朝から払いますという形です。で、彼はドイツへ帰った。彼はドイツへ帰って、南ドイツ、ミュンヘンの近くの出身の男ですけど、その翌日に、その彼の出身の村はですね、天幕集会といって、天幕を張って、テントを張って、キリスト教の集会を、特別集会があったんですね。彼は全然それも知らずに、たまたま歩いて、高校時代の友人に会ったんですよ。高校時代の友人に会った時に、その友人がグンターを見てびっくりした。お、グンターじゃないか。どうしたんだよ。もう、皆さん、髪の毛は長いし、口は真っ黒になってるし、もう大変な状態。でも分かったんですね。で、彼は実はドイツに帰ってきたんだって。その友人はクリスチャンだったんです。そして、今、天幕集会があるから今晩来ないかって言って、彼は天幕に開かれたその集会に参加するようになった。そこで彼は生まれて初めて、皆さん、イエス・キリスト様のグッドメッセージを聞いたんです。そして自分がどんなに罪深いものか、はっきり分かりました。そして修行によるんではない、ヒンズー教の寺院でもない、また東洋に行っていろんなところで修行したけど、そこで救われるんではない。いや、自分の内側にある罪の問題、この問題を整理しなければ人間は救いに預からないことが分かったんです。そして彼はイエス・キリストも救い主として信じたんです。今日明かしてくださったショーン兄弟も、学生時代はドラッグに溺れた、アルコールに溺れたんです。救いがなかった、心が虚しかったと明かしてくれましたね。そうです、イエス・キリストの個人的な関係を満たずに彼は変えられたんです。同時に救われた3人のうち2人は今牧師になっていると言いますから、素晴らしいなと思いますね。神様がなされた技だと思います。そうです、神様は私たち一人一人がそのような虚しい人生を送るんではなくして、意義のある喜びと感謝のある生活を送ることを願っていらっしゃいます。それはイエス・キリスト様と私との関係です。なぜでしょうか。イエス様が十字架におかかりくださったからです。そしてそればかりでない、3日目に死からよみがえってくださったんです。ということは、死に勝利された、死に打ち勝ったお方です。ですからこの方は勝利者です。死に打ち勝つことができる人は人間にいません。死人がよみがえることはありえないんです。神しかありえない。聖書はそのことをずっと語り伝えてまいりました。そうです、私たちはこの死に打ち勝った永遠なるお方、イエス・キリスト様に視点を置くならば、目をそこに置くならば、人生光が与えられます。変わってまいります。そして私たちは光の子とされるんです。イエス様は言われました、私は世界の光です。そしてあなた方も世界の光です。神様を信じる者はどんな暗い生活を送るよと、どんな愛をしようと、神様の前に出てはっきりと自分の罪を認め、そして欲に絡んだ自分のありのままの姿を告白して神様の前に出るならば、神様は私たちを救ってくださるんです。そして私たちを世界の光としてくださると。これは神様を信じるクリスチャンに与えられた素晴らしい贈り物なんです。ギフトなんです。皆さん、お金を払っているものではありません。修行しているものではありません。そうでない。贈り物です。ギフトなんです。私たちは素直な心で神様の前に、自分のありのままの姿で汚れた心を神様の前に出して、神様どうぞ私の汚れた心を許してください。と言って告白するならば、イエス様が、あの流してくださった十字架の清い血でその罪を洗い清めてくださるんです。そしてお救いくださるんです。さあ、いかがでしょうか。まとめてみましょう。あなたの人生、何が見えますか。輝く人生の秘訣、それはどこにあるんでしょう。それはあなたの心の目で何を見ているかにかかっています。天と地を作られた神様に明るく輝く人生を送る秘訣あることを今日お語りいたしました。それは健全な目を持つことです。それは焦点を定めて歩く歩みであります。ですから一言言うなら祝福です。神様を信じておられる方、神様が信じておられる方、両方です。神様の祝福に預かることができるんですね。ですから天と地を作られた神様に目を向けること、そして健全な目を持って歩むこと、ここに神様の祝福があるんです。その意味で聖書はこのように私たちに勧めています。ヘブル人への手紙の12章の2節です。出してください。この言葉、 有名な言葉ですから、皆さんと一緒に声を出して読んでみましょう。そしてお祈りいたします。よろしいでしょうか。3、はい、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されたのです。アメン。お祈りしましょう。天の父なる神様、御言葉を感謝いたします。私たちの人生、本当に情報が溢れている洪水状態であります。その中には多くのフェイクニュースもあることを知っています。私たちは何を見て歩んでいるんでしょうか。何が私たちの心を支配しているんでしょうか。自問自答してみたいと思います。私たちはみんな幸いな人生、明るく輝く人生を送りたい願っております。健全な目を持って歩みたいと願っております。神様、死に打ち勝ったイエス様、このイエス様に焦点を当てて目をそこに置いて歩むことが祝福をいただく道であることを教えていただきました。感謝いたします。今日礼拝に座れたお一人お一人がこの素晴らしいイエス様に視点を置いて歩むことができるよう祝福してください。今日の礼拝に座れた皆さん、あなたの言葉で結構ですから応答のお祈りをしてください。最後に私がお祈りさせていただきます。どうぞ。お祈りいたします。体の明かりは目です。あなたの目が健やかなら全身も明るくなりますが、目が悪いと体も暗くなります。御言葉を感謝します。私たちは暗闇の人生ではなく明るい人生を歩みたいと願います。神様がイエス様を通してこのような素晴らしいギフト、贈り物を与えてくださることを感謝いたします。今私たちはお祈りをお捧げいたしました。今日礼拝に集われたお一人お一人が一人として漏れることなく素晴らしい人生を、明るい健全な人生を歩むことができますように祝福してください。感謝いたします。また祈った祈りに神様がお答えくださいますことをお祈りいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。